キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のライフオブパイ、虎と漂流した227日です。さあこの映画は、まあ、タイトルからね、パッと想像できると思いますが、少年と虎が、まあ、一隻のボートで227日間にわたって漂流をするという、まあ、そういう壮大なお話なんですけれども、まあ、全世界でベストセラーとなりました原作の小説を最新技術を使った、まあ、壮大で迫力満点なビジュアルで展開しまして、今年度のアカデミー賞ではなんと11部門にノミネートされているんですね。でこの映画の大半を占めていますのが、まあ、海原を漂うボートの中の少年と虎。で最初はこう虎を恐れていた少年パイなんですが、まあ、自分が生きるために虎と一緒にサバイバルをする方法を編み出していくんですね。まあ、この限られた空間の中で繰り広げられるこの虎と少年の微妙で濃密な関係、まあ、これまでのこういわゆるこう動物映画とは非常に一線を画す面白さで、まあ、観客はまるでこの一緒にねこう虎と過ごしているような、こう一緒に漂流しているような、まあ、そんな体験をすることになると思いますね。でさらに注目したいのがやはり映像の美しさですね。まあ、凄まじい嵐、まあこれは船がね転覆して一人になるわけですけれども、まあ、この凄まじい嵐、それから穏やかな夕暮れの大海原ね、空一面覆い尽くす星空、そしてこうクジラやイルカといった海の生き物たちがたくさん出てきますが、まあ、これがもうどれも美しいんですね。で海のさまざまな表情を最新の 3D 映像で描き出しまして、あのタイタニックやアバターのジェームス・キャメロン監督 もう絶賛したんだそうですよ。もう今一番素晴らしい 3D 映像だというふうに言わしめているんですね。実際こう猿の惑星ジェネシスあたりからもうワンランクグッとねこの特撮といいますかこの 3D、それから、CG の技術がグッと上がりましてですね、もう言われなければもうどこからどこまでが本物でどこからが CG なのかがもうよくわからない、もうそんなもう映像になってます。もう本当に素晴らしいですね。だからこそできる独自の独特なこうキャメラワークとかね、まあ、そういうのもあると思うんですよね。まあ、それがだからこそなんかその空間にこう飲み込まれるような、そんな感覚を覚えるんじゃないですかね。まあここまでね、紹介してきたところで、そこからさらにどうしてもこう紹介したいポイントがあるんですけれども、まあ、それは映画の冒頭30分ぐらいの部分なんですが、最初の方のね少年と虎の漂流がスタートするまで、まあ、このその漂流する前までのシーンなんですね。正直映画を見ていますと、まあこの部分がちょっとこう退屈にも感じるところがあるかもしれませんが、映画を最後まで見るとこの冒頭のパートというのがかなり重要な描写をしていることが分かってきます。映画のこの最後の最後に少年が語るある話とこの冒頭の部分がリンクしてますから、まあ、映画をご覧になるときは、まあ、退屈だなとか思わないでね、まあ、早く漂流せんかなとか思わずに、ね、しっかりとこれ目を凝らして、聞いていただきたいなと思いますね。まあ、これはもうこれ以上言うとこうネタバレするといけませんから、まあ、解説はこの辺にしておきますけれども、この映画がなぜアカデミー賞11部門もノミネートされているのか、まあその辺の秘密はこの辺りの非常に哲学的な深い構成にあると言ってもいいかもしれませんね。はい。実際ね、例えばもうほとんど CG の映像ですし、主演のこのパイ役を演じた彼なんていうのはね、映画初めてのねオーディションキャストですし、まあこれはもうそれをそうさせた監督の腕とか演出もありますけれどもね、まあそのあたりがこうちょっと非常にね面白い話になっていくわけですが、監督は、グリーンディスティニーやそれから、ブロークバックマウンテンの、台湾出身の監督のアン・リーですね。彼は人の心を丁寧に描き出す演出で非常に評価をされているんですが、まあ、一方でワイヤーアクションなど先進的な技術も積極的に取り入れることでも知られています。で今回はまさにその両方が堪能できる作品と言えるでしょう。映像美、演出、そして見事なストーリーテリング、まあ、これぞ映画といえる大作をぜひ大きなスクリーンで体感 体験してください。さて、今日紹介した映画ライフオブパイ虎と漂流した227日は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、ワーナーマイカルシネマズ熊本で現在公開中です。それではこの映画ライフオブパイ虎と漂流した227日の予告編に使われていますイメージソングをお送りしましょう。コールドプレイでパラダイス。